まあ本当につらつらと話してるだけなんだけど、あとはほら放置後ね。
ああ。
うん、あれも放置後、放置してる子供。
うん。なんかツイッターでちょっと言ってました
よね。そうそう、あれもやっぱり鹿島さん案件として広く言えばね、つながるような話かなと思って、ちょっとネグレクト、虐待の一部ではあるんですけど、微妙に違うんですよね。
放置後っていう言葉自体は、
うん、
なんかネットスラング、
うん、でも聞いたことある？
ない。
でしょ、俺も最近初めて妻に言われて知ったんだけど、でも、うん、ツイッターとかでみんなから情報を集めて聞いてみると、すっごい昔からある言葉みたいなね。だそれこそ、まあ、あのね、あの結婚したり子供を育てたりしている女性、年代の女性からすると、もう常識として10年ぐらい前からある言葉らしいんですよ。だでどっちかっていうと、なんかもうそのネグレクトとかはもう本当虐待ダメみたいな感じじゃん。でも放置後ってなんかこっちが迷惑かけられてムカつくみたいなニュアンスで使うことが多いっぽいね。
あの子放置後だからみたいな。
で、やっぱり広まったのは多分俺発言小町とかじゃないかなと思うんだけど、うん、まあ少なくとも終えるのは2チャンネルのスレッドですね。あの育児版、あの機女版じゃなくてね、育児版のスレッドで、うちは託児所じゃない、うちは託児所じゃない、いい加減に知る
っていうスレタイ
で、あらスレタイ、
うん、
かなと思うんだよね。やっぱりその何かっていうと、その親に育児を、まあ放棄とまではいかないけど、ちゃんと子育てね、あの学校が終わった後とかにちゃんとやるのを放棄されて、ずっと放置されてる子とかがしれっと友達でもない家の中とかに入ってくるんだって。
ラリヒョンみたいなね。
ああそうだね。だまあ座敷わらしのみたいなね、いつの間にか一人増えてるみたいな、友達でもないのに、いつの間にかその公園とかでグループに混ざっちゃって、その家に来ちゃって、で勝手に冷蔵庫あさって食べたりしちゃってっていう、ちょっと恐怖、ホラーめいた話としてあるんですよ。
なんかありそうな話
だな。で昔って、かつそういう人間関係のちょっともうやめてくんないかな、ちょっと優しくしたばっかりにうちにどんどん侵食されてみたいな感覚で、やっぱ女性の方がなんか強いじゃん、そういう恐怖心みたいなの、うん、女性漫画とかでも割と取り上げられてるし昔から。だからね、そうなんですよ、まあ、多分放置親っていうワードが先にあって、親を糾弾する意味でね、ムカつくのあの親って、うん、子供放置して放置親っていうのが一回ちょっとひとひねりされて放置後になったのが、まあ、2000年代初めだとは思うんだよね。終える中で言うと2002年とかが最古のあのワードとして出て、でも多分その2002年とか2003年とかのすごい最古の例、
うん、
まだあのログが残ってる中でね、ネットで、
うん、
で放置後っていうワード出てくるんだけど、でもその時点ですでにあそこは放置後だからさみたいな、もう当たり前の言葉として使われてるからっていうことは、その前にも放置後っていうのが少なくともそのスレッド内では当たり前の用語になってなきゃそういう使い方しないじゃん。
あ、じゃあそれはさ、本当にあのネグレクトとかそういう虐待っていうよりはむしろ放任主義。
でももうネグレクトに近い放任ね、うん
うん
うん、
なるほどね、
うん、だから、まあ、広い枠ではネグレクトに入るんですよ、うん、虐待に入るんだけど、うん、どっちかというとその虐待良くない糾弾、社会問題として糾弾っていうよりは迷惑かけられてムカつくみたいな文脈でちょっと悪意で使われる例が多いかな、うん、そしてそれがねずっと昔からあったんだけど、やっぱりコロナで顕在化してんのかなっていう気がするんですよね。
あ、
道路族って去年ちょっとも流行ったじゃん、
うん、
道路ですっごいわーわー遊ぶ、
うん、
子がいて迷惑っていう、下手したらうちのね指導の方まで してボール遊びしたりチョークで描いたりとか、もしくは行動なんだけどすごいわーわーみなんか遊んでて、まあボール遊びが多いかな、その問題する側の言い分としては。ボール遊びとかしてて危ないとか騒音が危ないとか、まあまあ、ちょっとよ、行動で遊ぶの、子供が遊ぶのって問題なんですかっていう、ちょっと思うけどね。
うん、
昔のね、それこそ、高度経済成長の前までは、もう一切問題じゃなかった話ですよね。まあ、どこを起点にするかは、まあ、それこそ2020年代の今と1970年代、60年代とで、全然社会の様子が違うんで、あまり同じに語っても意味がないかもしれないけど、だんだんそれが多少問題視されてきたのはやっぱり高度経済成長の、まあ、交通戦争とかね、
うん、
道路危ないってなると、その道路というのは公共空間というよりは、まあ、公共みんなが自由に使える広場みたいな、公園みたいな公共空間だったものがもうちょっと規制のかかったものになる、
うん、
で言ったら今なんか公園ですら公共空間じゃないからね、公園ですらボール遊びしちゃいけないってなるからね、子供が、
ね、
うん、でまあでさすがに昔は70年代60年代はそこまでじゃなかったとしても、道路はややそっちになりかけてきたのが、やっぱりあのウルトラ Q だったっけであるよね、怪獣使い、
怪獣使い、え
あれは違かったっけ、道路に絵描いて道路こうのって、
それはあれかな、ガバドンの話、
あガバドンか、ごめん、うん、
うん、
ガバドンはどういう話だったっけ、
あれはだからあの土管に絵を描いたら、
うん、
虫歯少年っていうのが土管に絵を描いたら、
うんうん、
そのまま怪獣になる話、
うんうん、
なんだけど、まあ、でも確かにその時代とか の, その特撮もそうだし、あと藤子不二雄の漫画とかもみんな、ね、うん、普通に行動で遊んでるもんね、
うん、まあ、藤子不二雄になるともう空き地になるけどね、うん、ただまああの空き地という空間が本当はあれ誰かの辞書のはずなんだけどね。
うん。
だし、まあ、土管っていうものは、あれは水道、下水道管だから、まあ、あれが野ざらしになってるっていう状況が、まあ、道路開発とモータリゼーションと多少関わってはいるんですけどね。
うん。
うん、ただ、まあ、それの、今のようになる前に、もうちょっとプリミティブって言い方はおかしいけど、まあ、うん。道路開発というものがモータリゼーションが起こってガーッといっている中での話っていうことだよね。であと放置後も例えばそれも1973年だな、ウルトラマン太郎、あれ73年の放置後の話みたいなのがあるんですよ。
ああ、なんだろう、え、それこそ怪獣使いとしてね、
じゃなくて、ね、ツタ怪獣なんとか、
あ、バサだね、
はい、
ウルトラマン太郎だね、それ。
はい。は何年だっけ？
ティオス・ツタの話でしょ？
そう。
もうストーリーはもう覚えてないな。
あれ、あ、だから、まあ、子殺しみたいな話。
うん。なんかそうそう、ちょっと怖いんですよ、あの話。
だから、そう、子供を捨ててたんだ。
うん、
放置後って。でも、その、主人公の女の子みたいなのが、ちょっと親から捨てられた子で、でどっか、もらい子みたいな形で。屋敷にいるんだよね、俺も見てないんだけど、
うん、
でそこの近くにたまたまその子供を捨ててた赤子塚っていう、
うん、
捨て子塚だ、捨て子塚っていうのがあって、
うん、
でそこの血を吸って、だまあお化けだよね、怪獣っていうよりか、
めっちゃ怖いよねその話、
うん、血を吸ったツタ怪獣バサラが出てくるっていう、う
ん、ああ、
それが確か、これは何年ですか、何年何月何日ですか、
73年じゃない、それこそ本当に、
はい、
たぶん、うん、
うん、まあ、だ多分そのコインロッカーベイビーとかの、
うんうんうん、
社会問題化を受けての話だと思うんですけど、
うん、そうだね、
うん、放置後はね結構だ、それこそまああんまりね男女格差とか言い出すとあれですけど、男は知らなかったよね、女性はみんな知ってた、まあ、うちの妻は知らなかったけど、
うん、
そのまあ、ね、あと、ま、これもあんまり言ったけど、ある程度年いった女の人ねはみんな知ってた
、うん、まあでもさ、そう確かにね、そういう、うん、 なんていうの、このほらやっぱさ自分のうちの子供の教育方針と他の家庭の教育方針の違いってあるじゃん、
うん、
でそれもちょっと関係してるの
かな、そうですね、でかつもう各家庭ごとで断絶してるからでしょ、 それも含めて、うんうんうん、昔は子供のコミュニティがあって、そこ小学6年生の子とかがガキ大将でいて、未就学児まで含めて小1、2、3、4、5、下手したら幼稚園、保育園ぐらいの子まで含めて一緒に遊んでたグループとしてあったんだけど、それが縦のつながりがなくなって遊ぶとしても同級生だけになる、でそうなってくると、その昔の子供グループであったルールであったりとか、そのローカルマナー、ローカルルールみたいなものがして、ガキ大将が長としてある程度秩序だったコミュニティを作っていたのが、例えば小さい子は鬼にしないとかね、あのボール遊びするときも小さい子には投げないとか、まあ単純に言えばそういうルールを作ったりして遊んでたり、まあそこには行っちゃいけないとか、まあ、逆に言えば親とか先生から禁じられてるけど、あそこはそんなに危なくないから行こうとか、いうものがなくなり、かつ各家庭とも、まあ、格差も増えてきたと思うんですよ。昔と違って、俺たちの頃はまだ金持ちも中流も貧乏人も同じ公立の小学校に行ってたけど、今はちょっと金小金持ちになってくると、もう私立行くからね、小学校から。うちはで中学はまだし、もう小学校私立って発想すらなかったじゃん。そんなもの。慶応幼稚舎ぐらいじゃん。慶応幼稚舎というものがあるそうな、みたいな。お金持ちは、すごいお金持ちのセレブたちはそこに行くらしいよぐらいの話で、身近なものとして私立の小学校行くなんてなかったじゃん。今割と当たり前ですよ。
ああ、そうなんだ。
そうなってくると、あとはドン・キホーテに行くような人たち。菅さんが言うところのドン・キホーテに行くような山梨県民みたいな家族との格差は開く一方でしょ。でその時、公立小学校ではあらゆる階層の人たちが一応知り合いであったわけじゃん。 PTA であったり、地域の中で一応ね、仲いいかね、友達か見下してるか差別してるかはともかくとして一応知り合いだったわけじゃん。それももう断絶してて完全にバラバラになってるけど、それが公園で出会うんですよ。
ああ、なるほど。うん、
これ勝手に俺の妄想ですよ。
うん、こじつけてる。でも説得力あるよそれ、うん
うん。別にそういう学説があるわけじゃないよ。だから、うんうん、公園で出会って、そしてっていうのはもう上の教育格差、経済格差として上の方の人の家庭に下の方の家庭がクスッと潜り込んでいくっていう、もう本当パラサイトみたいなことになってるんだ。でっていうことなんですよね。うん、やっぱもう言っときたいのは、子供は被害者なんですけどね。その放置後の方もね、放置後が悪みたいな、その子供が悪役みたいに扱われてるんですけど、ちゃんと言っておかなきゃいけない。その子もは被害者なんですからね。
うん、そうね。でもさ。まあちょっと固い話になったんで、
うん、
我が家の子供入り込みエピソード一つ。
お、放置後、パラサイトエピソード。もちろん、スガッツさんは半地下じゃない方ですよね。
違います。
ね、大竹はね、あっちの、
うん、
うん、パラサイトの映画の人たちよりも上流ですからね、大竹はね。
はい。うちほら、もう今、本当にいたかどうか分かんないって、前回のラジオで言ったけど、弟がいるじ
ゃん。弟、うん、
うん、
今、
ね、
一人っ子じゃなかったんだね。
一人っ子じゃないんですよ。うん、弟がいてさ、で弟は、まあ、僕と性格も何も違うから、
うん、
でね、電車がすごい好きだったわけ。
へぇ、
うん、
右翼のくせに。
知らん
がネトウヨのくせに。いや、すみません。嘘、ごめんごめん。いや、右翼ではないでしょ。
右翼でもないし。
うん、ネトウヨでしょ。
いや違いますよ。だから、ね、その弟はね電車がすごい好きで、
はい、
でよく言うじゃん、こうさ全部駅名とか言えるやつ、
うん、なんつうの嫌な言い方、なんで嫌な言い方するの、まあまあ今いい素晴らしいことじゃないですか、はい、
そういう感じでね、
うん、
やっぱさあんまし友達を作るのが上手じゃなかったんだよね、
うんうん、
で当時さ秋葉原にあったさ交通資料館みたいな、
あ
今大宮かどっかにあるのかな、
あそうそう今大宮ね、あの大宮
ですよ、
はいはい、うん、
秋葉原にあったところにしょっちゅう行ってたわけ、
うん、
で僕はあの週に3回秋葉原に昔行ってたんで、
うん、
よくそこまで一緒に弟と行ってで別れてたのね、
弟は鉄道の方でお兄ちゃんはエロい方に、
エロゲームな
エロゲーだろ、でも
エロゲーキャンキャンバニーエクストラとかやってたけどね、
いやまあそれもはいピンとは来ないけど、
うん、で、あのそうだったのよ、そしたらある時、
うん、
お兄ちょっと友達ができたんだって言って、
お兄、うん、
言ってきて、そしたらすごいさ無謀っとしたちょっとこう魚みたいな顔をした
ほう、
あのスポーツ狩りの、
うん、
で弟は当時多分だから僕のだからまあ10歳とかそれぐらいかな、
うん、弟が10歳ね、
そうそうそう、でその人は当時にしてももう20歳ぐらいだったの
よ、怖っ、おう
で友達ができたって言って、よろしくお願いしますみたいな、今日から友達になりましたみたいな感じでその人が言ってきて、
うん、
でなんかさなんとか線がすごいいいとか、
うん、
そういう話ね、鉄道マニア
の家ね、秋葉原の路上とかじゃなくて家に
連れて、路上でまずそういう話で意気投合して、その鉄道博物館で、
はい、
あの意気投合して、
はい、
でまあそういう話から意気投合したから。うちに来るようになったの、その人が。
はいはい。
だんだんね。うん。で、まあ結構ね、僕が知ってる限り、10回ぐらい来たかな。
うん、でも、20歳ぐらいなんでしょ？
うん。
親はどういう反応だったんですか？
あのね、最初は、やっぱし、うちの母親は、あんまり、ね、弟がその友達とか連れてくるタイプじゃなかったから、
うん、
やっぱ、嬉しいっていうか、うん、まあ歓迎してたの、歓迎ムードだったの、
うん、
でだんだんとこの弟、ね、僕太田じゃないですか、でその人は上の名前が松がつくの、松田とか松山とか、
うん、よく覚えてないけど、
まあ、いやまあどれも違う名前だけどね、そういう名前だったわけ、
松下か
でそうしたら、
うん、
その二人でやがて大松線っていう架空の、
うん
架空の路線を2人で編み出して、
太田と松下をつなぐ線ですよね、各終点が、
う、
うん
うん、で勝手にそのプラレールとか N ゲージみたいなやつで、
うん、
そこのこうなんか土地を考えていくわけですよ、
あその路線沿いの用地買収とかもしてるってこと、
うん、大松図書館前とか、
はいはい、後藤啓太みたいな東急みたいな感じで、
そういうなんかグリーンハイランド前みたいな、うんうん、そういう感じので結構そうやってワイワイやってたんだけど、
うん、
ある時その時たまたま僕もいたんだけど、
うん、
うちの母親がこうあの麦茶を持ってたんだよね、
うんうん、
したらそいつがごそごそとその松、まあ、亀松下が、
うん、
そこそこそって感じでコンビニの袋みたいなああいうビニールの袋から、
うん、
大量の薬を出して、
ああ錠剤を、はい、
で節子がうちの母親がそれは何なんですかって聞いたら、その人がすごい自慢げに頭の良くなるお薬って言ったんです
はいはい、なるほど、
それ以来やっぱりうちの母親はちょっと大丈夫あの人は感じになって、でもそれでも何回も来るんですよ、うん、で大松線の路線はどんどん増えていくし、うん、でも結果的にどうやっていなくなったかちょっとあんま覚えてないけど、あのそれをねちょっと思い出しましたね、なかなか帰んないの、8時とかまで、 っていうことが、やめてその口。
ドラえもんの口で聞いたんですけど、あの、はい。放置後の話とは、まあ、全然違いますけどね。
入り込んできたじゃん。
でも、やめてくれませんか、あの、ちょっと、そういう話は。あの、笑い事じゃないですよ。
いやでもね、うん、大松線今どうなってんのかなと思ってさ、うん、まあ、弟に今度会ったら聞いてみようと思いますけど、うん、
差別の話じゃないですかそれ。
もっとないですよ。
いや、
うん、ね、そんなことをね思い出しました。
それのなんか家族に受け入れられなかったっていうのがあなたの弟の中で何かこうアダルトチルドレンとかを生み出してるんじゃないですか。
だから、まあ、
今は
今僕よりも硬い仕事してますからね、うん、
まあね、
うん、まあ、逆に僕ほど柔らかい仕事ないと僕
は。いやそうやめて、あまり仲良くないわけでしょ。
まあ、仲良くないね、
うん、
まあ、てか話が合わないよね、そんなにね、うん、だからそう断絶してますけどね、はい、
うん、
そう
そういう話はなかったんですけどね、うん、いやでもまあまあ本当アフタートークなんですけど、
うん、
警察官とかもやっぱりほらセックスしてるじゃないですか。
ああ、なんかあれでしょ、
あのエロゲーみたいな話ね、それこそ、うん、女性警官が交番でやりまくってたっていう。
うんうん、なんか聞いたわそれは、
うんうん、弟さん自衛隊とか警察ではない。
違います、違います
。ああ、
はい、あ、いやでもねそんな、
う
ん、
いやいや、だからもう硬い職業も何もねだいぶ柔らかい。だからまあよく言ってますけどサラリーマンとかの方が全然正に奔放ですかね、我々自営業よりも、
うん、
自由業よりも。気になりますよね、でもこんな。まあまあ一応同時不倫とかではなかったんだよね。
あ、違うんだ。
あの一応別れて付き合ってみたいな。でも不倫は不倫なんでしょ、あのサークル内恋愛みたいな、交番内恋愛みたいな。
なんかねそういうのみんなお盛ん
だよね。まあ、いや全然、まあ、セックスするのは全然いいんですけどね。で全然サークル内恋愛不倫でもね、交番内不倫とかして全然ありだと思うんですけど、大事なのはコンドームをつけてたかどうかですよね。
それ
まさかコンドームつけてセックスしたんじゃないでしょうね。そしたらもう野蛮な行為ですよ。まさかコンドームをつけてたとしたらこれはもうちょっと許されないですよね。
いやでもさ、それ言ったらそれこそオリンピック、
うんうん、
コンドーム配ってるでしょ。
絶対悪だよね。
でもあれってさ、
なんか歌丸みたいなのが出てくるでしょ、うん、あれワイドショーとかやってたもん、ね、なんかこうグーってやると、
いや、
うん、
っていうかさ、
ちっちゃいと絵になんないもんね。そっちの人だとさ、あれ勃起してんのっていう感じだと絵が再現されないってことだもんね、
歌丸はね、
うん、
でもさあれ本当に配ってるの、嘘じゃないの。
わかんない、まあうん、さすがにネタかもね。ちゃんと調べてないから何とも言えないけど、
あのさちょっとさ、それが配られてる前提で話してるとさ、
うん、
そのコンドーム配ってるっておかしくない。
セックスはコンドームをつけてするもんじゃないからね。
違う違う、そこじゃなくてさ、
まあ、違う、あでもコンドームが配ってるっていうのはそれは割と常識じゃないですか。別に、
まあまあ、
今のオリンピックに始まったことじゃなくて昔から、
そんなにそんなにあれなんですか、
うん、
ただれてるんですか。だって恋人と言ってるわけじゃないでしょ、うん、オリンピック。
まあもうだから選手同士で、それこそバドミントンとテニスとか柔道とスキー、あスキーじゃないか、陶器だから、まあ、柔道と水泳とかじゃない。
すごいよね。
同じジャンルでは多分やんないだろうね。なんかちょっとトラブりそうじゃん。まあ男女別だからいいのか。
うん、いやだってしかも濃厚接触の最たるもんでしょう。
まあそれは今年限定の話ですけどね、
うん、
まあ、けしからんよね。
多分けしからんのベクトルが違ってると
思う。セックスはしていいんだけど、それはもちろん子供を作るためにするんですよねって。そうじゃなかったら、なんでセックスするんですか？俺がおかしいのかな？菅さん、俺がおかしいのかな？
まあ、おかしいと俺は思うんだけど。
あ、そうなんですか。俺がおかしいんですか？
いやね、でもすごいことをしてる、さらっと国ってしてるんだなって、ちょっとショックで。僕さ、昔さ、リップサービスって言葉あるじゃん。
はい。
で、よくさ、こう、ね、ニュースとかでさ、政治家がリップサービスでこう言いましたとかって言うじゃない、あれ、中学生の時に俺、真剣に、フェラチオのことで、
まあまあまあ、多分ね、あの、ポリスアカデミーが流行ってたからと思うんだよね。大抵あれ、ポリスアカデミー映画ね、あの、学長、校長先生が、みんなに、演説するとき絶対教団あそこに隠れてフェラチオしてもらったじゃん、毎回。
僕それ見てないから分かんない。
マジで俺絶対その影響だと思うけど。
だから、ね、それをニュースとかで、平気で政治家がフェラチオをしてますってことを言うっていうのは、大人の社会って本当に狂ってるなって思って。
いや、そうだよ。
まあでもそれは間違いだったわ
け。あなたが狂ってたんだけどね。
そうだけど、国がオリンピックでコンドームを配ってるっていうのは、それと同じぐらい衝撃だよね。
なんかもう都市伝説じゃなくなってきたよね、なんか当たり前の一般常識みたいな感じになって、でそうなっても誰も否定しないってことは本当なんだろうね。
ねえ、
うん、
すげえことだな、だって e スポーツ大会とかでじゃあコンドーム配ってるんですかね。
e スポーツのやつらもやるの？本当に？
あの、
柔道。
ロボットとか組み上げるさ、
え？
ロボットとか組み上げる大会とかあるじゃん。
ロボコン。
ロボコン。ロボコンとかでも配ってるんですかね。
鳥人間コンテストとかね。
鳥人間コンテストでも配
ってる。合宿しないでしょ、あれ別に。いやいや、だからまあオリンピック、やっぱりスポーツ選手は性欲がすごいっていうのはまあもちろん、あるあるでしょうから、e スポーツはやらなさそうだけどね。
すごいよね、よく考えたらね、別にそこでさ税金をいくら使ってますとかあんまそういうことを言うつもりもないけどさ、でもすげえなと思ってさ、
まあその流れとはあんまり関係ない、もうアフタートークだからね、あれですけど、まだ小学校、これも言っていいのかな、まあ、あの私の八王子のね、首窓から首ひょこひょこ女とか宮崎勤の今田優子とかと絡んでくるんですけど、八王子なんですよ。で、ほら東洋経済オンラインでなんかちょっと自分のインタビューでね、自分の出自みたいな小学校がどうのこうのとか話したじゃないですか、インタビュー記事でね、話してたんで、で、まあちょっとね、あの、柄の悪い学校でしたとか、不良がたくさんいたみたいですみたいな、昔はね、
はい、
自分の一世代前は、たくさん不良みたいみたいな人が言っちゃってたから、なんか、まあ別に嘘じゃないんだけど、ちょっと悪いなと思って、ちょっとなんとなく調べてみたんですよ。八王子市立二部型小学校。
はい。
で、結構、有名人出てますね。
あ、そうなんだ。
うん、本当になんてことのない学校なんですよ。だからそれこそさっきから言ってるように、ただの公立のドヤンキーとか、貧乏人とか、あのマジでちょっとあの施設の子とか生活保護の子とかも来てましたからね。
いますよね。
で、まあ障害の子もいたし、それは身体障害の子もいれば精神障害の子もいたし、
特殊学級みたいなのがあったとか。
じゃないじゃない。ない。だから、特殊学級なくて。
そうなんだ。まあでもいいことじゃん、
うん。いや、だから何が言いたかというと、そういう、なんか、芸能人の通う小学校、芸能人の子息が通う小学校とかじゃないんだけど、なんか結構やっぱ、いるんですよね。
誰
アンジャッシュの小島さん。なんで笑ったの？バカにしてんの？
いや、なんか、すごい妥当なとこ来るな。
バカにしてんの。あとね、ファンキー加藤さん。
はい。
バカにしてんの。
めちゃめちゃ妥当なとこ来る
よ、ね。いやいや。だからうちの姉とかは多分あの、ね、お兄ちゃんと同級生っつうかな。この前話したんだけど、ファンキー加藤さんのお兄ちゃんと同級生、みんなが三人年子です。三連ちゃんの、
うんうん、
あの男の子三兄弟なんですよ。
うん、
で俺の三つ上くらいか。で一緒にいたんですよ。でアンジュさん小島さんはちょっともう6個以上上とかなんで被ってないんですけど、でも確かにファンキー加藤さんは何、ね、言われてみると思い出したわ。なんか加藤ちゃん新聞みたいなの作ってて、お母さんがね、なんか何て三つ子っ子、加藤ちゃん三つ子新聞みたいなミニコミを作ってて配ってたの。確かに言われると思い出した。
あ、なんかやっぱそういう感じなんだ。
うん。だってなんかファンキーモンキーベイビーズのライブ映像とかによく出てくるらしいしね、
お母さんが、
うん、お父さんお母さんとかで、あの家で打ち上げとかするらしいし、ね、
らしいな。
え、なんでバカにしてるんですか。すごい、なんかすっごい軽蔑の眼差しみたいな。俺の先輩なんですけど、先輩の悪口言ってるんですか。
なんかしそうだよね。
あとね、そうそう、大沢川太郎っていうカッパのマスコットキャラを作ったのもファンキー加藤さんなんですよ。学級委員長で、あ、生徒会長か、
うん
うん、で確かに俺も覚えてる、体育館でみんな呼び出されて、なんだよと思ったら、うん、なんか緑色のカッパの着ぐるみがいきなりやってきて、これはまあそのアナウンスまでは覚えてないけど、まあ、加藤くんが、うん、生徒会長の加藤くんが作った地域のマスコットキャラですみたいな、大沢川太郎っていう大沢川っていう川があるからね、
はいはいはい、
うん、なんかね、その情景はなんかね、捏造された記憶かもしれないけど、なんかその当時なんていうか、その、の資料画像とかネットで見ると、あ、なんか確かにこの場にいた記憶あるなっていう。
ああ、
うん、なんか、
まあ、さすがにね、会長がレプリカントだったとしても、
うん、
そういう記憶は模造しないと思う。
そうですよね、あのレプリカント社なんだっけ、なんとか、うん、タイラー社なんだっけ、
あのタイレル
社が
大沢川太郎の記憶を、
ファンキー加藤が作った小学6年生のを体育館で見た記憶、俺は何者なんだそう、センスあるけどね、そんな記憶捏造してた。実は怪談とかやるセンスすごいあるけどね。うん、だからまあアンジャッシュの小島さんとファンキー加藤さんですよね。だから不倫してない方としてる方だね。
そういうことよね。
そう、渡部さんじゃない方とめちゃめちゃ不倫してる方。あ、でも加藤、それは先輩だから庇護するわけじゃなくてね、ちゃんとファンキー加藤さんコンドームつけてないからね。だってアンジャッシュの柴田さん、アンジじゃない、
ね、
柴田さんの、アンタッチャブルの柴田さんの奥さんちゃんと妊娠してますから。
それすごいよね。
だからあの素晴らしいですよね。
でその柴田さんはそれを認知したんでしょ、確か。
うん、うん。あ、違う、逆だよ。え、
じゃ柴田さんが今育ててる
の。あ、そうそう、柴田さんが育ててるのか。あ、そうだ。
うん。ね
え。で、柴田さんのは離婚したけど、ファンキー加藤さんのは離婚してないんだよね。
あ、そうだっけ。
あ、そんな複雑、あれ、なんかどっちか離婚してないよね。え、で、柴田さんが加藤さんとの奥さんとの子供を育ててるってこと。
よくわかんない。でもなんかそういう柴田さんが逆に男があるような行動を
してる。まあなんかそんな気もするけど。
川太郎な。
うん。まあ、ちゃんとそこはやっぱり偉いよね。さすが俺の先輩ですよ。
子供をつけずにした
から。そうそうそう。いや怒られる。俺一応柴田さんとも共演したことあるしね。昔だけど。まだ。そうそう、柴田さんに不倫する前にね。で、あの、こう、ごちゃごちゃ、芸能界一時期ね、ずっといなかったの、ちょっと前に一回、名古屋のメーテレで共演してるからね。まあ、
ああ、そうなんだ。
してますよ。それは別にもう言っていいと思うから言うけど、すごい、あの、女子アナの人とかに、軽口叩いてた。ナンパ、今度、飯食いに行こうよ、みたいな。でもそれは別にあれで本気じゃない。だって俺とかみんながいる前でやってるから。うん。でもまあ、 ノリとしてはそういう人なんだなっていうのは、あの、はい、でしたね。まあ、今はもう違うだろうけどね。
まあ、でも、ハンキー加藤さんもやっぱりそういう人ってさ、子供の時からその生徒会長やったりとかしてんだね、やっぱしね。やっぱそういう目立ちたがりの放課があるんでしょうね。
嫌な言い方するね。まあでも八王子の人ってみんなこうそういう感じで、俺と同じ小学校で感じでしょ、あなた。アンジャッシュの小島さんもなんかちょっとそういう感じだし、ファンキー加藤さんも、あとそれ八王子会、俺が入りたがってるね。
何八王子会？
八王子会、ヒロミさんを頂点とする B21 スペシャルのヒロミ、あとフワちゃんね。全員タメ口キャラだよね。
そうだね
、まずヒロミさんってその芸能界のタメ口キャラの元祖みたいな人じゃん。あの大物にもタメ口でやるっていうさ、あのローラとかフワちゃんとかが芸風としてるのの、多分あれ元祖でしょ、多分ヒロミさんが。
そうだね。
タモリーとか言ってた。で、フワちゃんもそうじゃん。
八王子会に入りたいんですか。
そうですね。インテリ枠が俺しかいないからな。めちゃめちゃ俺が楽しめるかどうか分かんないけどね。キャンプとかするんでしょ、どうせ。あの、DIY とか。
あの、それこそ川口湖にね、うち作ってましたもんね。
ああ、はいはい。
ひろみさん。
はいはい。まあでもユーミンとかも近いですよ、実家。
あれ、呉服屋かな？
荒井呉服店。
そうだよね。
はい。あれも近い。だから、中央フリーウェイっていう曲があるでしょ？
はい。
中央フリーウェイ、左にビール工場。はい、逆か。右にはビール工場、左にケイ。はい、どっち？
いや、僕、歌詞も全然、そこまでユーミン熱心でない。
はい、あれはだから、松任谷正隆に送ってもらっている時の歌なんだよね、車に乗せてもらって。
あ、なるほど、荒井由実時代にってことなんですね。
そう、で勘違いされがちなのは、あれ中央高速道路なんですよね、中央フリーウェイ。だから都心の方に向かってると思うじゃん。でも違うんですよ。右に見える競馬場、左はビール工場、この道はまるで滑走路、夜空に続くでしょ。あれは六本木のディスコとかで遊んで、松任谷正隆に車で荒井呉服店の家まで送ってもらってる時の歌なんですよ。八王子に帰ってる時の歌。だから、右に競馬場で左にビール工場なのがそうなんですよ。都心の方に向かうなら逆なんで、
あの夜空の滑走路も星は見えやすくなるもんね。
そうですね、高尾山とかね、あの山梨方面ですからね。
なるほどなるほど、そうなんだ。
はい、はい、八王子トリビアね。
あれですよ、僕今ね、中林間の近くの鶴間に住んでるじゃないですか。もう鶴間はね、あの川栄里奈さんがどうやらここら辺らしいっていう。多いよね。
いやいや、わかんない、そうなの。川栄里奈さんっていうのはそんな、なんか、やたけたなキャラなんですか？鶴間の人間とやたけたでしょ？え？
はすっぱな感じあるじゃん、なんとなく。
あ、そうなんだ。
こうさ、そんな、あとあれです
よ。もうそうか、あの、もう若くして結婚して子供いるんだっけ？
そうそう。
ああ、確かに。神奈川のヤンキーっぽい。
だよね。あとね、V6 の長野くんの実家は自転車屋なんですけど、結構うちの近所です。
鶴間のね。
鶴間ってか、まあ南林間なんだけどね。そう。
あ、そう。それ知って、俺もほら、保土ケ谷に住んでたから、昔。知ってる、それ、その店知ってる。思い出した。 あんまりやめて、その記憶の扉あんまり開けないで、保土ヶ谷時代の。ああ、やめて、本当に。あ、なんか、星川駅とか。
星川駅
そうそうそう。思い出させないで。あのちなみに、おすぎとピーコの実家の近くなんですけどね。
あ、そうなん
だ。星川。はい。
あ、星川っぽいかも、なんかね。
いや、やめな。全部悪口でしょ、あんたもそれっぽいって。さっきから。
そんなこと、うん、
この話っていくら無料でも聞く価値あんのかな。ふと我に返ったんですけど。まあまあまあまあまあ。うん。あとはジーンズも履いてもいいらしいよ。
え、どういうこと？なんかジーンズっておじさんが履くもんだみたいなさ。
あ、それはちゃんとあなたのところにも情報届いたんだ。
うん。
もうジーンズ履くとおじさんっていうのが数年前。
うん、
から言われたじゃん。
言われてて、そっから僕あんまり履いてない
です。そう、俺も。
うん、
でも、もう履いていいらしい。
え、なんでなんで？
それはちゃんと階段階1のアパレルの人に聞いたんで。
うん。
あの、キネ君ってね、わかる？
あ、なんか、お名前だけ伺ったこと
ある。あの、もじゃもじゃの、うん、俺としては、このミステリーという勿れの主人公に似てると思ってる。
あ、漫画？
それ漫画。今度ドラマ化する。
うん、お
で、面白そう。で、菅田将暉がなんかアフロヘアにしたんでしょ？地毛を。
へぇー。
で、俺はキネ君がやればいいのにと思ったんだけど。
そのミステリーという中では、はい、何？なんかその推理物なんですか？
はい。推理物なんですけど、まあ、まあ、本格ミステリーじゃないんで、わざとね。わざと本格ミステリーじゃないんだけど、
うん、
ジーパンの話興味ないですか？
興味ある、興味ある。なんでそれ？
キネ君は、階段階1のアパレルですから。
はい。
そのキネ君に聞いたの。一回俺、前も言ったじゃん。丹波篠山に、座敷わらしとかの取材行ったって。
うん、はい、はいはい。
で、それもう一つの階段、子供にまつわる階段があるから、それのついでに、っていうか、それとセットで行ったんですけど、
うん、
それがキネ君が取材した話だったんですよ。キネ君の二人で行ったの。
うん。
うん。
うん、
だからまあ、二人きりの時間があったんだけどね、一泊二日ぐらい、
うん。
うん。で、俺は車運転してやるから。うん、まあ、とはいえ、そんなに、面識がすごいあったわけじゃないから。
うん。
まあ、何話せばいいのかなってなると、やっぱりファッションの話になるじゃん。
うん。
おしゃれさん、おしゃれさんだからね。
はいはい。うん、
で、キネ君はアパレルなんですよ。
うん。
うん。仕事が。
はい。
うん。で、まあ、その時もなんか、まあ、どこまで行っていいか分かんないけど、神戸で結構でかい仕事してきた会なんですよ。で、同じ兵庫だから、うん、まあ、じゃあキネ君がそこに玉瀬様に行くチャンスがあるっていうか、俺もが同行させてもらった形なのね。
あ、なるほど。
うん。で、なので、ジーパンって、もう履いちゃダメなんだよね。おずおずと。40歳。その時ギリギリ39歳かのおじさんが、ジーパンって、もう履いちゃダメなんですよね。ってすごい下手に。階段階で俺のが大先輩だけど、ちょっとファッションに関しては、って聞いたら、あ、もう履いていいんですよって。あ、それ。あ、それですね。はいはい。もう履いていいんです。って言ってた。
なんでだろうね。
確かにすごい前にジーパンがちょっとなんか時代遅れ的な風になったタイミングがあるね、
うん、
アパレル界で、で、うん、一般界はタイムラグがあるから、その数年後とかに一般業界、一般人たちが、
うん、
おじさんたちがジーパン履くとおじさん臭いっていうのが、確かに俺たちも数年前じゃん、聞いたの、
うん、聞いたね。
いや、履いちゃダメなんだって思って、しばらく、タンスにしまってたじゃん？ジーパン。
はいはい。
で、今、また、でも、もうここ1、2年で、ね、ヒッピーファッションみたいなのが、来てるんだって。ぶり返して。まあ、基本的にファッションってこう繰り返しじゃん？で、今来てるのがヒッピーファッションみたいなもんなんだって。もちろん、現代的にアレンジされてるよ。 なのでもう履いていいんだって
でもさ、
はい、
大体それって、
うん、
そのもう履いていいってなった後に出たジーパンがいいんであって、タンスに置いてあったジーパンをまた出してきて履くとそれはそれでまたダサかったりするんだよね。
俺は確かに6年前にメルカリで買ったジーパンだから、
メルカリで買うなよ
もうそのジーパン自体は10年ものぐらいじゃない、
うん、
よく言えば、よく言えば10年ものだけど、でも確かにシルエットとかは、
うん、
あの仕立ての仕方とかはうわダサって感じかもしれないね。
そうだね、
うん、だから別にヴィンテージだからいいってわけでもないでしょうしね、その文脈で言うとね、
うんうんうん、
あの多分分かんないけど、ね、ベルボトムのもうちょっと現代的なシルエットの、
うん、OK って言ってんのは、
私だから昔のお父さんお母さんが履いてたベルボトムのジーンズ引っ張り出してきてもダメなんでしょうしね、
うんうん、やっぱそれってさ、
うん、
ほらよくさ、そのほらあのいい話として、うん、おばあちゃんがこれは一生もののいい着物だから、
うん、
お金に困ったら、
うん、
あの売れるからって言って受け継いだ着物があるんですみたいな話、
うん、
ってここにあるじゃないですか、
うん、
でもああいうのってやっぱし今売ると本当にもう100円とか200円とかなんだって。
着物はちょっとでもまた話が別でアンティーク性があるじゃん。
うん、でもそうは、
ま、
そうか、
うん、まあまあいいや、まあまあでもそのね、まあそういうパターンもあるかもしれないね。
だやっぱさ、今出たものかつて出たものでも、
うん、
また流行ったとしてもやっぱそれは今出たものなんだよね、
うん、やっぱ全然あのほらあのなんだっけジーンズ素材、同じジーンズ素材で言えばさ、あの
スキニーとかいろいろあるよね。
スキニーもそうだけど、うん、あのほらこうつながってるやつなんだっけ、こう肩から紐をやってつながってる、
はいはいはい、つってるやつでしょ
まあそういう俺たちがあのファッションを論じてんだけどねなんだっけあれ、なんか言い方あるよね、上着の、うん、
あのグーニーズとかでデブが着てるタイプ。
そうこれなんだ、ジーンズ上着で検索されてくるかな
俺たちが一番ダサいよねこれね。
そうそう、あれとかもあられちゃんとかがね着てるような、
うんうん、
あれも昔のあられちゃんが着てるとか、あとなんかあの水森アドとかが着てるようなイメージだったじゃん、
うん、
あとあれだ、鶴瓶、
うん、
鶴瓶が、ね、着てただ
けど、石ちゃんとかも着てるよね。
そうそう、でも数年前からあれもすごいなんか女の人がおしゃれな、うんうん、なんだかんだどっちかというとエロい感じになってるじゃん、
うん、
シルエットが、
うん、
だそういう全然仕立てが違いますもんね。
そうだね。いや服なんかさ、本当自分も別にね、特にもう結婚しちゃうとそんな格好つけるとこもないじゃん別に。
いや私はあのテレビとか出てるんで。
うん、でもあなたはそうね。
はい。
ね、出てるからだけど、僕はさ、本当そんなにあれだね。
うん、
なんかよっぽど汚らしい格好じゃなければ、
うん、
結構長く着ちゃったりしちゃうよね。
まあでも来ていらしいんで、わかりました、来ました。アニエス・セイと俺が呼んでるからね、キネ君。
アニエス・
セイ、階段階のアニエス・セイって、
はい、
でこれもどこまで言っていいのかわかんないけど、アニエス・ベイから後継者と認められた男だからね。
あ、そうなの、
言っていいのかなこれ。まあいい話だから言っていいと思うんだけど、
うん、
アニエス・ベイで働いてて、でなんかの年間トップみたいだったらしいのね、
うん、
販売だかなんだかの、
うんうん、
でアニエス・ベイの家に呼ばれてアニエス・ベイと2人で話したって。
うん、すげえじゃん。
で あなたは私の後継者だからちょっと俺の作りがあるかもしんないこと、俺作りっていうかその記憶違いがあるかもしれないけどね、
うん、
あなたは私の後継者です、アニエス・ベイに言われたから、俺はずっと気に入るのとアニエス・セイって呼んでるの。
あの名刺入れ僕ずっとアニエス・ベイのやつ使ってます。
うん。うん。
それぐらいしか話すことないんだよ、このファッションに関して。
まあ今実話怪談っていうのは他のオカルトジャンルに比べて、
うん、
そういう人たちの集まりですからねってこと。
まあまあいろんな人がね入ってきてるよね、
うん、他のダサいオカルトジャンルと一緒にしないでって。アニエス星みたいなのもいるって。
なるほど、
うん、
いけてるわけですね。
うん。全然ちなみになんですけど、漫画喫茶でオナニーするとバレるの？
え？
いや。
僕ね、あの山梨で栄養サボってた時は、
うん、
2時間入って、
うん、
絶対3回してましたよ。
今3回多すぎなんだけど。
うん。
今するよね。
するよ。うん。でも、
監視カメラがあるから。みんな見られてるっていう話があるんですけど、
いやないと思う。多分その個室ごとにはないんじゃないかな。
ああ、こう巡回するみたいな感じ。
うん、
パッパッパッパッってあらゆる部屋を。
で以前撮影したモデルさんが漫画喫茶に勤めてたんだけど、
うん、
あの一番嫌なことが、
うん、
あのね結構な、
はい、
パソコンのキーボードの下に。その出したままにしとく人がいるん
だ。ティッシュとかじゃなくて、
うん、要はそのそこに出してた分そのそれを隠すためにキーボードを
打ったの。もうさ犬かよ。いやいやそんなバレないと思ってんの、
そう思うじゃん、うん、その女の別に結構な割合でいるってのは嘘でしょって思ってたわけ、
うんうん、
だけどいつかやっぱりそれを思い出して、
うん、
キーボードを裏返してみたら、
え
本当に会ったことあったんです
よ。怖それ。ホテルの絵の裏にお札よりも怖いじゃん。嫌なこと聞いちゃったな。これみんな、それ聞いたらやらざるを得なくなっちゃうね。怖いから。
いやね、それ確かめざるを得なくなるってこと。
あ、そうそう、ごめんごめん、そうそう、確かめざるを得なくなるよね。
そうそう、でもね、まあ、毎回僕は確かめてるわけじゃないし、最近行ってないけど、
うんうん、
この話聞いたちょっと後に調べたら、本当にこのキーボードの裏もうねちょっとね白濁が抜けちゃってるぐらいな感じ。
黄色くなりますよねあれね、タンパク質が凝固すると。
そうそうそうそうそう、そんな感じになってることもあって、
あ、
うん、
嫌な話だな。
本当なんだと思いましたけどね。
でもほら菅山先生が今メンズエステでオナニーすることにハマってるじゃないですか。
知らない。そうなんですか。
マッサージされて一人で抜くっていう、うん、
どういうこと、その
黙認されてる。そうそうそう、黙認してくれるらしいんだけど、自分の手で、安上がりで最高って、その分の追加料金は取られないじゃん。手で抜いてもらうんだったら、向こうに抜いてもらうんだったらかかるじゃん、
うんうん、
追加料金が面エスだ。もうそのシステムの穴をついて自分で抜くと、楽だし交渉もいらないし、うん、お金もかからないし最高って。
いや僕ね、曽山先生が本当すごいと思うのは、
うん、
あの何理屈で考えたらそれは確かに一番コスパがいいですよ、
はい、
だけどそれを実際にやる、その女性相手にも言うわけだよね、それね、
しれっとやるみたいね。
それがすごい。
黙って知れってやると大抵相手は笑ってる。まあそれを頭で考えつくけど実際にやるやつはいないっていう、キチガイ扱いしてるんですよね。
それも、うん、
強人扱いしてるんですね。確かに大阪直美さんと同じ目してるかな。
いやすごいよそれ、うん、まあ、でもやっぱそれをそうやって言えるまでの人間関係を構築するんだろうね。
いやそうなのかな。まあまあそうかもね。
これ荒井ひろぶみさんが捕まると思うよ。
うんうん、まあ、荒井ひだから、だからあのあれはレイプしようとしたんだからね。全然話が一緒、それは一緒にしないでくださいよ。
でもそれも人間関係構築してたらレイプにならなかったかもしれないじゃん。
え、どういうこと？怖っ。どういうこと？
だからその、うん、いやだから、
いやいや暴力的にやろうとしたら女友達もダメだよ。長年の友達でも。
ああまあまあ、暴力的にやったのか。合意のもとで、だったらもしかしたらできたかもしれないじゃん。うん。いやいや、だからさ、
うん。 話がずれてるんだけど、それは単純に。
いや、そこまでちゃんと言えるのがすごいなと思ってさ。うんうん、
まあもちろんね、初対面の人と相手に、電車の中でやったら犯罪ですからね。
うん、
いや、当たり前だけどね。あの、それはただの、あの、春先に出てくる、たまに聞く、クソ痴漢だけど、う
ん。まあでもさ、そこまで言える中だったらさ、
うん、
あ、でもお金を払うのが嫌だ
ってことか、うんうん、システムとしてはってお金はもちろん取られますからね、なんか良かろうと悪かろうと。
あれ、あのちょっとその基本から教えてほしいんだけど、うん、そのお金を払えば逆に女の人がやってくれるっていうのは正式なシステムとしてあるんですか？
だからメンズエステの味わい深いところは、それが本当にルールとして確立されてない。店によっても違うし、その店の中でもいい時と悪い時というか、本当にだからもう日本人的なあうんの呼吸、
うん、なるほどね、
なのがメンズエステだから、割とだから風俗極めた人が結局メンズエステの方に行く、その精神的なドキドキ感みたいな、駆け引きの面白さみたいな方に重きを置くっていうパターンは、だからほら、あの、浅田哲也が結局賭博、ギャンブルの最高峰はおいちょ株だってね、いうのと似てるかもしれないですよね。見た目の派手さはないよ、それは競馬とかの方が全然派手だよ、
う
ん、そのカジノとかの方がエンタメ性はあるよ。結局おいちょ株すっごい地味じゃん、あの座布団の下に花札ね、1枚3枚だけ隠してどうのこうのみたいなだけじゃん。でも結局一番はそこに行くっていうのが似てるかもしれないね。
浅田哲也もそれと一緒に住んだって言うと思うけど
でそれとだから、あの、重ね合わせてちょっと懸念してるのが漫画喫茶のオナニ
ー。ああ、
うん、見られてるとしたらどうするっていうね。で見られてないのか、でも個室は絶対カメラで撮影してるんでしょ。だからそれこそ快活クラブ問題っていうのがあって、快活クラブってあれ完全に壁、天井まで壁があるじゃん、
うん、
でそこで、まあ、セックスするやつもいるわけじゃん、
うん、
ラブホ代わりに使う、
うん、
でもそれ監視カメラで撮られてるっていう話は結構よく聞くんですよ。だとしたらオナニーはどうなんだろう。でもだとしたら、でもあれさ、ファンザとか見放題とかなってるじゃん。
あ、今そうなの？
なってなってる、
うんうん、
AV 大体見放題とかになってるんですよ。それやっといてオナニー禁止っていうのが、まあ、禁止と言ってないよ、監視カメラで撮る、うん、もしかも禁止なのかな、ルールとしては禁止かもね、うん、まあ黙認かもしんないよね。それでだとしてもルールとして禁止なんだけど、ファンザの見放題はサービスとしてやってるっていう、この大いなる矛盾というか、もうあの日本人的なルース・ベネディクトの言う聞くと刀みたいな日本人論、メンエスと満喫、
まあでも結構な割合でオナニーしてると思うけどね。
うん
でも前言ったように、そのアパホテルはやっぱオナニーとかしないように、
うん、
薄いティッシュしかないよね、
うんうんうん、
この前泊まった時もそう思った。
はいはいはい、やっぱりあの、だからね、あの女社長のあの人はやっぱりそこら辺ちょっと性的、性に対する嫌悪感ありそうだもんね、潔癖なところとかねあの、ね、帽子によく現れてるよ、うん、
どういうことですか？
フロイト的な解釈で言うと、なんかこう、あの帽子が何かこう、抑圧された、性への抑圧みたいなものを表してるっぽい気がするよね。
まあ、うん、そうね、はい、まあ、でもすごいな、菅山さんすごいな。
そんなところですか？いやよ。話したことあるんですけど、お便りとかはね、まあでも会談関係とか今西さんの時にやるか。
はい。
はい。うん。 まあそんなところで、
はい、
告知ありますか？
いや特にないです。
私がね一応6月6日に名古屋行くんですよ、
うん、
朝日カルチャーセンターで。だからまあね、こんなまだ緊急事態宣言で名古屋も結構コロナ多いですからね、あんまりどんどん来られても困るのかもしれないけど、ね、まあリモートもあるんですけど、で、朝日カルチャーセンターやった後に、これは秘密の情報なんですけど、こんなくだらない放送最後まで聞いてくれたあなただけに届けるんだけど、名古屋の金色ザメあるじゃん。あの、それこそ、ナンバ白芸とか、ベニズルとかの名古屋、系列店、あのブッチョ柏木さんとかの、
うん、
金色ザメで6時から怪談会みたいなものを島村ユニさんの主催かな、
はいはいはい、
うん、でやるので、私も顔は出します。
おお、
はい。で殺到されると、芸能人が来るっつってね、それ殺到されると店側も困ると思うんだけど、うん、
あのほらよく芸能人の人がさ最近言ってるさ、
うん、
みんな来てねとはなかなか言えないご時世ではありますが、うん、楽しんでもらえたら嬉しいですって、
うん、
行けばいいんじゃない
ね。とはいえ0人でもね、あれだからね、島村ユニさんと俺だけだとね、うん、まあ俺もよくわかんない、島村さんに言われただけなんでよくわかんないんですけどね、どういう仕組みの会なのか、うん、あとこれ妻に内緒で行かなきゃいけないからね。
ああ、そう
なの。まあ、一応取材するとは言ってんだけど、
うん、
そんななんか、ある程度の人数が集まるところでどうのこうの、みたいなことは言ってないから、
うん。
うん、あんまりそれで人が来ちゃうと、さすがに悪いじゃん。
そうだ
ね。緩やかな嘘をついてる手前。まあ、俺は取材するつもりなんだけどね、うん、それは。の階段階段だけど。
そう、奥さん気にするからね。
うん。
うん、
でものすごい殺到してさ、そういうこと、コロナが出ないとしてもこのご時世さ、あの名古屋なんてまだ高いんだし、緊急事態宣言下ですごい人が集まっちゃったっつったらさ、まあ俺も叩かれるだろうし、何百人とかね、まあ、多分すごい広い店じゃないと思うんだよ。
いやいや、
うん、でね、それこそまあね、トップの部長柏木さんとは昔からの知り合いだしさ、まあそういう感じです。あの、なんて伝えればいいんだろうね。でもさ、でもほらこういうしかないじゃん。
うん。
あんまり来ないのも困るんだけど、すごい来るのも困るんだよ。でもすごい来るっつうと、お前自分のことを人気者だと思ってんのって、あのいう思われてしまうという自意識と葛藤しながら俺は今告知してるんです。分かってください。
の人はね、本当に、あの、対応を万全にしてさ、
はい。
来るといいですよね。うん。
ぺちゃくちゃおしゃべりはできないからね、あと。言っとくけど。
そう
か。あ、ごめん、それはコロナとは関係なく、あんまり俺一般人と仲良くしないように最近はしてるんで、あ、コロナ関係なくね。あの、友達面はしないでくださいね。いくらファンだからって。そこはこう、ね、あの、深くて暗い川があるんですよ。こちらとそちらには、こちら側とそちらには、もう野坂昭之さんも言ってますけど、男と女の間と一緒で深くて暗い川があるんで、はい、ちゃんとアクリル越しに、
はい、
あのイメージとしてね、もしアクリル板がなかったとしてもアクリル越しに話しましょう、心のアクリル越しにね。
だそうです。
はい、
はい、
来ないかな誰も。一応言っておきます、まあ、別に俺は主催じゃないんで、
まあでも楽しみですね、
はい、
本当
ね、はいはい、
うん、はい、
まあ名古屋で、はい、名古屋6月6日にそういう2つありますと、
はい、
いう感じですかね。じゃあ、
はい、
まあ、あとはいろいろなことありますけど、テレビとか本とか見てくださいと、ツイッターを見てくれれば分かります、
はい、
うん、っていう感じでいいですか、はい、終わりでいいですか、はい、
はい、
終わりますよ、
はい、
はい、じゃあ皆さんよろしくお願いします。
お願いします。それは放送で話さなくていいでしょ。
あ、ごめん、今切っちゃったんだけど、突然切った途端にコーヒー豆どうしてるって菅田さんが言うもんだから、 そうですよね。ああ、俺は買ってますよ。店で。
ここで。
通販の場合もあるけど、
うん、
店舗で買ったりしてますよ。で、ほら、コーヒーの店舗ってちゃんと、こう、輸入して、うん、その会社で輸入して、
うん、
焙煎して、まあ、通販したり、店頭販売してるようなところって、大体事務所っぽくない？
そうそう、あれ何なんだろうね。
すっごい事務所っぽいよね。飲食を扱っている空間じゃない、しかもすっごい昔の事務所ね。それこそ高度経済成長期の商社みたいな。だから商社的側面が高いからだろうね。コーヒー豆輸入して、販売してっていう。ちっちゃい丸紅。
うん、
そう大体なんかちょっとギョッとするよね。本当に。で、横で。
年配の人も。
そうそうそう。で、年配のおっさんとかが本当にパソコンなんかない机で、昔の電話とか、で本当に帳簿つけたりしてるんだよね。
うん、
本当さ、波平みたいな、海山商事みたいな感じのところ横で売ってるんだよね、その。どっちかというとそっちの事務所の方がメインで。
じゃあそういうとこで買ってる。
そうそうそう。でもあそこ行くと、あ、コーヒー豆販売会社に来たなって気するよね。で、隅っこの方に焙煎機置いてあってさ。
なんかね、鶴間にもね、結構ね、2、3軒あるのよ、それ。
はいはいはい。
うん、で、まあそういうとこで、なんか買ったりとかもしてたんだけど、うん、僕は最近業務スーパーで、めっちゃ安い。
バカか。
めっちゃ安いな。
豆から飲むコーヒーこだわってる人が、いやいや、業務スーパーは別に文句ないよ。業務スーパーに文句ない。え、めっちゃ安い、どれぐらい？
ね、400グラムで400円ぐらい。
いや、それさ、
うん、
安すぎ、ドンキホーテのコーヒー粉ぐらいの。
いや、でもさ、僕ね、基本的にアイスコーヒーしか飲まないのよ。
はいはいはい。
アイスコーヒーの豆って、ホットコーヒーに比べて重視されない傾向ない。
うん、だってそれ邪道だもん、アイスコーヒーの方が。
うんうん。だから、うん、僕は基本アイスコーヒーばっか飲むから。
水出しとかじゃないんでしょ、しかも。
違う違う違う。
うん、じゃあ、もう、うん。
だから、その 400g400 円のやつで。
まあ、濃くしないといけないしね、アイスコーヒーはね。
まあ、だから最近はそれにしてるかな。
いや、だってさ、いや、200g とかっても結構10日ぐらいかかるじゃん。
使い切る。あ、俺ね、もっと早いんですよ。
あ、そう、俺は、だからまあ、コーヒー豆からやる場合は、
うん、
割と少量でも効くから、
うん、
あの、そんなに飲まなくていいんだよ。普通だったら、今まで4杯、5杯飲んでたのが、うん、豆から引くときは、1、2杯で足りんのね。
あ、
うん、だから、200g でもう10日ぐらい持つんですよ。
あ、
ね、だったらさ、1000円以上したっていいじゃん。
うん、
だって1日100円ちょっとだよ。110円とか、105円とか、で1000円以上したって。
うん。
多分そっちの健康にもいいぜ。あの、いい豆の方が。
なんかさ、なんだっけ、うん、あの、粉コーヒーとかさ、
うん、
粉ってあるじゃん。
あ、そっちの粉ね。あの、
うん、
ブランド、メーカー、ブランドっていうか。
そうそう、ね、あのハワイアン粉とかさ、
うん。
あれとかさ、やっぱ値段が高いけど、やっぱ美味しいんだよね。
うんうんうん、
だけどさ、
甘いよ、
ね。まあ、うん、結局やっぱ生きてくるのホットだなと思ってさ。
うん。
うん。
そうそう、ホットで飲めよ。
あんま俺熱いもの飲まないんだよな、そう考えたら。
うん、かっこいいと思って行ったのかもしれないけど、かっこ悪いからね。
いやいや、別にそう思ってないけど。
かっこいいと思ってる人の言い方あったけど、今。
そんなことないよ。うん。うん、ね、そうか、じゃあ。
でもまあそっちは楽しいじゃん。あの豆、ああいうので買った方が、ああいう店で買った方が。
まあまあ、うん。
で、向こう結構語りたがってくるよね。
ね、そうそう。なんか、ね、
最近はアパレルってさ、あの、
話しかけないもんね。
話しかけない傾向になってきてね、ここ数年で、
うんうんうん。
コーヒー屋さんは本当話しかけてくるよね。
そう、一回なんかね、うん、タイの豆ってありますかって聞いたら、
うん、
それだけで結構長く語られて、
うん。
うん、困ったことあったんで。
いや、まあ語りたいんだろうね、知らないね、あの、知識がない人に教えたいっていうのはまああって、まあ助かる時もあるけどね、あんまり酸味がないやつがいいんですけどみたいなんで、まあポンって教えてくれたら ありがとうございます。それで本当に助かります。なんで、それ以上の踏み込まないでください。っていうのはね、ちょっとね。うん、
そんなです。
はい。ちょっとね、まあまあ、そうだね。その話もしたかったんだけど、まあ、お時間が足りないんで。
はい、
コーヒー豆と遅刻の話はちょっと、また、気を改めて。
買っとくわ、俺もいいやつ。
はい。お願いします。
はい。
はい。じゃあまた、本当にさよなら。ですね。